ひろえの聞くだけセラピー、心に吹く風。こんにちは。本日も始まりました、聞くだけセラピー、心に吹く風。パーソナリティの阿山ひろえです。今日はラジオ収録2回目になります。まだまだ慣れなくてドキドキです。どうぞよろしくお願いいたします。こちらの放送局は港の見える丘公園のすぐ近く、異国情緒があふれて閑静な住宅街にあります。関西人の私からはザ・横浜、とってもおしゃれエリアですね。毎回観光気分で来させていただいています。今回はこの番組を30分まるまる一人で語り尽くすという貴重な機会をいただきましたので、まずは私の原点でもある霊気についてお話しさせていただきたいと思います。霊気って何？怪しくないですか？霊気やるとどんないいことがあるの？などなどをお届けしたいと思います。どうぞ最後までお付き合いください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、神奈川スタジオからお送りいたします。改めまして、パーソナリティの阿山ひろえと申します。お聞きいただきありがとうございます。私はですね、滋賀県の山あいの田舎町で育ちました。自然の中でのびのび育ちながら、幼い頃から目に見えない世界や人の心の仕組みに興味を持っていました。小学生の頃にはなぜか修行僧に憧れていまして、近所のお坊さんの追っかけをしてましたね。少し変わった子でした。中学の時には通っていた学習塾の先生が全員特殊能力者という、これまたちょっとね不思議な環境で学びました。まあ今でいう右脳開発トレーニングのようなことを授業の合間の休み時間に遊びとしてやるんですよね。例えば紙、ペーパーですね。これを木でできた割り箸で叩き割るとかですね、紙に書かれた図形から出ているエネルギーを手で触って見分けるですとかね、その頃からきっと手の感覚を磨いていたんだと思うんですよね。18歳の頃にはその学習塾が主催する瞑想教室に参加しました。それがきっかけで西洋霊気というヒーリング、つまりですねお手当て療法に出会いました。霊気とは何については後ほど詳しくお話しさせていただきたいのですが、ざっくり言うと手を当てることで自然治癒力を引き出すお手当て療法を意味します。当時はまだ日本に逆輸入されたばかりで珍しいものだったんですよね。私にとっては自分の体を流れるエネルギーをどう感じるか、どうコントロールするか、痛いところに流して痛みをどう変化させるか、そういう人体実験のようなことをして遊んでました。つまり自分の体で感知したエネルギーや経験が全てのベースになっていて、それらを皆さんにお伝えするという人体実験スタイルが今もなお継続中なんですよね。そんなこんなで今はありがたいことにお仕事になっており、 気づけばもう40年近く礼儀に携わっています。いや自分でも本当に長いなとびっくりします。ここでですね、私の礼儀人生にとある方との出会いがありました。それが直伝礼儀創始者の山口千代子先生です。2002年、この方との出会いが私の人生に大きく影響を与えてくださった、いわば恩師にあたります。当時82歳のおばあちゃん先生だったんですね。大先生なのにもかかわらずとても気さくで、いつも優しかったんです。私が直伝礼儀を受講してほどなくして、先生が専属のボディメンテナンスを依頼してくださったんですね。でその時にですね、あんた私に礼儀してくれへんか、あんたの礼儀はよう聞くねんとおっしゃってくださったんですね。とっても嬉しくて、でも私のようなものでこの大先生にね手を当てさせていただくのいいのかしらってとっても不安に思ったことを思い出します。当時まだ1歳そこいらの息子を連れて先生のお宅に伺い礼儀をさせていただくのですが、先生が寝ておられるベッドの下をハイハイしている息子を見て、ボンは偉いな、賢いなといつも褒めて可愛がってくださったんですよね。千代子先生は田舎のおばあちゃんみたいに温かで大きな存在でした。私が先生に礼儀している間、先生はいつも女学生の頃のお話やご兄弟のお話などしてくださいました。時には山口家を守っている竜の話をしてくださることもありました。先生がですね、あんたほれ見てみ、また大きな竜が来てるわってよくおっしゃるんですよね。でその当時の私には竜に出会ったことがなかったので、先生すいません、私には見えませんって申し訳なく言うと、そうか見えへんのか、残念やなって毎回おっしゃるんですよね。亡くなられる直前までの1年半、二人三脚で深く関わらせていただきました。その千代子先生が亡くなった直後にですね、不思議なことが起きたんですよね。私がお話ししたことのない霊能者の方からメールが届いたんです。でそこには、霊界の千代子先生があなたに伝えたいことがあるとおっしゃってますが話聞きますかって、そんな内容のことが書かれていたんですよね。霊界から手紙って、まあ、とっても驚いて、漫画かドラマかなんかそんな感じですよね。で私は思わずはいって申し上げて、届いたメールを開封しましたら、その中には、あなたは本当によくやってくれた、私がいなくなったことをそんなに悔やまなくていい、それよりは今後の直伝礼儀と息子の忠夫ちゃんをよろしく頼むよと書かれていたんですね。そうなんですよ、私ねもっとできたことがあったんじゃないかなって悔やんでいたんですね。だから胸いっぱいになりましたね。でも千代子先生のお声が今もなお聞こえてきそうなほど近くに感じてますし、今の私を支える大切な宝物になっています。さてですね、霊気って何かなっていうのをお話しする前にですね、皆さんが子供だった頃、お腹が痛くなった時にお母さんやお父さん、おばあちゃんやおじいちゃんがお腹に手を当ててなぜてくれたりしたことありませんかね。あるいはどこか痛いところができた時、ご自分でとっさに手を当ててさすったりしませんでしたか。手を当てることってそれ自体が人間の持つ本能的な反射の行動なんですよね。痛みが和らぐとか心が落ち着くとか そういうのをちゃんと知ってるんですよね。霊気のエネルギーの源は大気中などこの空気中に満ちている太陽エネルギーとか宇宙エネルギーと言われてるんですけど、それは何かというと周波数の高いエネルギーなんですね。神聖なエネルギーで生命エネルギーとも言われてます。それを手を当てることで自然治癒力を引き出すということです。これがですね、実はどんな方にも有効で、とても安全でオーガニックな方法なんですよね。道具も薬もいらない。なのに心と体の本来のバランスを取り戻していくことができるんです。一般的には目に見えないとされてるんですけれども、プラーナと同等のエネルギー、ヨガの方がよくおっしゃいますね。そのプラーナ、実はですね、ちゃんと目に見えるんですね。これが、それは晴れた日に空を見上げてみてください。金色の小さな粒、これ顕微鏡で見た男性の精子のような動きをするのが、とんでもない数で動き回ってるんですね。差し出した手のひらにぶつかってパラパラと弾き返されたりします。これをタオ自然学の著者はコズミックシャワーと呼びました。こうやって際限なく与えられている宇宙の恵みであり、フリーのエネルギーなんですよね。なので、知らない、使わないってもったいないなって私はいつも思っちゃいます。ではですね、そもそも霊気は何から始まったのかなんですけど、霊気は1922年大正時代に臼井三河という先生がですね、安神流明を求めて死を覚悟して京都の鞍馬山で断食修行に入られたんですね。その21日目の明け方、落雷に打たれたような衝撃とともに気を失って目覚めた時に、体内の霊気と宇宙の霊気が融合したような心身爽快な気分になり、悟りを得たことから始まります。安神流明とは、心を安らかにして天命に身を任せ、いかなる時も動じないという意味があります。それでですね、この時代日本は戦争中やったんです。太平洋戦争、日中戦争、第二次世界大戦、戦火をくぐって霊気がハワイに伝わっていったんですよね。そしていよいよ真珠湾攻撃が始まろうとした矢先、ハワイで霊気のために尽力されていた林忠次郎先生は、自らの命をもってして霊気を守られるという決断をされたんですね。偉大な先生方がおられて守ってこられたのが、今の西洋霊気の原点になっています。西洋霊気と日本の霊気、少し違いがありますが、元は日本から始まったものになります。詳しくはまた講座の中でもお伝えしております。霊気っていいなと感じているんですよね、私。それはですね、どんな方にも安全で分け隔てなく恩恵があるということです。年齢も環境も関係なく誰でも受け取ることができるエネルギーなんですね。それは太陽の光とか空気が当たり前にあるように、知らない間に受け取っている、そんな感覚ですね。つまり私たちは見えないものに支えられて生きているということです。例えば気持ち、気分、心、これも見えないですけど、その日一日とても左右されます。音楽、気温、空気感、日常に密着してますが、これも見えないですよね。さらには神様、運命、 魂、こんなものも皆さんはとても大切にされてお参りに行ったりされますけど、見えるものは一つもありません。こうした目に見えないものが働いていることを人は本能的に知ってるんだと思います。霊気はね、まだ科学で全部解明されたわけではないんですけれども、ごまかしようのない体感覚や手触りが導いてくれる、確かにそこにあると感じられる世界なんですよね。皆さん、霊気の効果って気になりませんかね。まず心への効果、これとっても大きいです。触れる、触れられることでぬくもりや安心感、安らぎを得られます。とても落ち着きますよね。イライラが減ったり、気持ちが晴れてすっきりする効果もあって、考え方が前向きになったよというご感想もあります。次に体への効果です。ここはですね、あくまで個人的な感想なので科学的根拠は明確じゃないんですけども、たくさんの効果が報告されているので、ご本人の了解が取れてますのでシェアさせていただきたいと思います。例えばですね、冷えの改善、終わった後温泉が入ったみたいに体がポカポカ温まるという人もいます。肩こりや痛みの緩和、免疫力や自然治癒力の向上、あとですね、ドライアイが楽になったとか、生理痛が楽になったとか、ある方はですね、睡眠障害に、悩まされ、そういう診断を受けてらっしゃったんですね。20年くらい睡眠障害に悩まされてたとおっしゃってた方が、霊気を習われてご自分で約20分の霊気を3回施したそうです。そうすると眠気に襲われることがなくなって、それ以降普通の生活ができるようになったってこの前おっしゃってました。他にも心臓肥大のワンちゃんに、かなり重篤な状態だったらしいんですけども、霊気をした直後からご飯を食べ出して排便してくれるので、飼い主さんが涙して喜んでらっしゃったっていうケースもあります。その他ですね、霊性の開発というとちょっとね大層なんですけれども、直感が冴えたり、シンクロが増えたり、霊気の体感はどんどん上がっていきます。使い方にもいろいろコツがあるので、現在も受講生グループで集まって練習と探究を重ねています。よくある質問でですね、自分にもできますかって聞かれることがあるんです。何か特別な力がないとできないっていうふうに思ってらっしゃる方もおられるみたいなんですけども、霊気は本来みんなに備わっている機能なんですね。なので特別な能力はいりません。そしてですね、霊気ってだけで怪しいよねとか幽霊の霊だよねっておられる、おっしゃる方もおられるんですよね。これがですね、実は全世界に広まっていて、海外ではとてもメジャーなんですよね。アメリカの多くの機関では霊気が補完医療として導入されていて、がんセンターやホスピスで痛みの軽減や不安を軽くするっていうことで使われてたりします。ハーバード大学やコロンビア大でも霊気の研究センターが設置されてます。スイスやドイツでは保険も効くんですよね。ブラジルでは公立病院でも導入されてて、先日ブラジルから習いに来てくださった方が、公民館で霊気の講座が開催されてるよって教えてくださいました。マドンナのジャケット写真は霊気の5階の書の前で撮ってますし、モデルのミランダ・カーさんは自社の化粧品ブランドに霊気をしてから出荷すると公言されてます。 こんな感じで霊気はいろんなところで活用されています。まだまだありますが、またの機会にさせていただきたいと思います。今日はですね、霊気の特集ということで、もう少しお付き合いいただきたいと思います。ヒロ霊気と他の霊気は何が違うのか、そこ大事ですよね。ヒロ霊気は2段構造になってます。ステージ1は本質で生きるということをコンセプトに、あなたらしく生き生きと自然自由に羽ばたくことを目指して、霊気の使い方、テクニックを学んでいただいて日常に生かしてもらいます。ステージ2は目覚めて生きるをコンセプトにした霊気で現実創造や引き寄せを行ってます。今年の6月から目覚めの実験室というタイトルをつけたグループワークを始めました。ちょっと面白そうだと思いませんかね。皆さんどんどん結果が出てきていて、嬉しいご報告がたくさん上がってます。この話もいつか特集組みたいと思ってますので、ぜひ聞いてみてください。あとヒロ霊気の特徴はハートセンターですね、心臓を大切にしています。ハートでつながると心臓の鼓動から生まれる電磁パルスがエネルギーをより高く、より広く拡大してくれることが科学的に分かってるんですよね。この時流れる霊気はとても周波数が高くて、本当に気持ちがいいんですよ。ドイツの大学の研究でも、愛や信頼の気持ちでヒーリングを行うと、通常の5000倍のフォトンが放出されるということが研究結果で出てます。つまりですね、ハートの波動が癒しの力を高めるんですよね。こんな感じでヒロ霊気は、霊気ヒーリングの手法と、トラウマ療法や家族療法など、普段私がやっている心理セラピー的なアプローチと、さらに思考や意識の世界のロジックも融合しています。つまりですね、心と体とスピリットを丸ごと癒し、そして整えて、さらには望んだ未来、夢を叶えていく、現実創造していくことを目指しています。私にとって霊気に出会ってよかったなと思うことはたくさんあるんですけれども、その中でも一つは、大いなる力とつながっているって常に感じられるところです。困ったことがあっても霊気があるから大丈夫、どうにかなるよねって思えます。これがですね、私の中の大きな安心感になってるんですよね。今の時代、どうしても頭で考えすぎて不安や焦りでいっぱいになって、心や体が置き去りになってしまうことが多いです。あるいは SNS やバーチャルの世界に埋没してしまったりもありますよね。しかし霊気は感じる力とか受け取る力を取り戻す時間なんですね。心地よさとか緩む感覚とか安心を心と体で感じる時間なんですよね。つまり現代人にぴったりということです。特にヒロ霊気ではハートで感じるということを大事にしているので、とても心地よいスペースにとどまることで、自分も人も、ちょっと大げさなんですけど、この世の中のすべてのものがとっても大切に感じられるような瞬間が味わえるんですよね。だからこそ、もし今頑張りすぎて疲れてしまっている方がおられたら、あるいは周りの環境や人のことを優先しすぎて自分のことを後回しにしている方がおられたら、こんな方こそ霊気を知ってほしいんですよね。 手のひらとハートを通して伝わる優しいエネルギーがきっとあなた本来のあり方へ導いてくれると思うんです。
夢の種放送局。
はい、それではですね、今日はラジオなんですけれども皆さんと一緒に簡単なエクササイズをやってみたいと思います。よろしいでしょうか。軽く目を閉じていきます。楽な姿勢で楽な呼吸でいてください。胸の前で手と手を合わせて合掌します。その手と手の中に温かい温熱を感じられると少しそのあったかさとともに手の中に冷気を感じてみていただければと思います。冷気やったことないから分からへんよって方もちょっとチャレンジです。手の中に温かい温熱を感じた人は手と手の隙間を1センチだけ離してみます。1センチだけ離してみてもそれでも温熱が感じられる、そんな方がいらっしゃったら今度は5センチ離してみます。この手の中の温かさや、あるいは弾力、時にはこう吸い付くような感じが感じられると思うんですよね。この感覚が霊気の始まりの感覚だと思っていただくといいです。手と手の中のボールをコロコロしながら、ボールを押し返すみたいにボイーンボイーンってしてみてください。そしてどのぐらいまで大きくなるかコロコロコロコロ感じてみていただくといいです。最後はもったいないので痛みのあるところかハートの中に入れてご自身のこの手から出る霊気感じてみていただけるといいと思います。もしよかったら番組ホームページまで感想をお送りいただけると嬉しいです。はい、それではですね、次回記念すべきゲストのご紹介に入りたいと思います。ヒロレイキの仲間として活躍してくださってるミワちゃん、エミちゃん、このお二人をゲストにお迎えして、それぞれの気づきや体験をお話ししていただけたらと思っています。それでは最後までお聞きくださってありがとうございます。最後に皆さんに問いかけたいことがあります。もしあなたに癒す力があるとしたら、それを誰のためにどんなふうに使いたいですか？ご家族、ご友人、ご自身にも届けられるのを癒しの力があるとしたら、どんな世界遺産を選びたいでしょうか。ヒロレイキのご案内は番組ホームページでさせていただいています。今日もお付き合いいただきありがとうございました。あなたの心に心地よい風が吹きますように。